あなたの生きるのチアリーダー、加藤久美子のファーストステップ。
君が笑えば僕も笑う。
はい、リスナーの皆さん、こんにちは。ファーストステップメインパーソナリティの未来コーディネーター、加藤久美子です。この番組は金曜昼12時から30分間、皆様の大事なお昼休憩のお時間をいただきまして、大切な何かをお持ち帰りいただけたらと思っております。ぜひぜひ最後までお付き合いいただけましたら嬉しいです。私は加藤久美子と申しまして、東京多摩市在住57歳、普段は親子関係再構築コーチとして活動させていただいております。保育士、心理カウンセラー、発達支援ファシリテータープラス虐待サバイバーとして、私と息子が経験したあらゆる理不尽さを長年研究してきたことについて、専門的知識を織り交ぜお話しする中で、ご訪問くださる方やクライアントさん、生徒さんに笑顔になっていただいております。この番組での基本的な内容は、虐待、DV、モラハラ、この連れ去り、親権制度、愛着障害、発達障害、問題行動、上下関係の意識、虐待行為症、人権等々、世の中の理不尽さに対する思いや、子どもブランディングというしつけに代わる、新しい考え方の提唱などなどをお題にしていきます。人間の真っ黒い部分にあえて突っ込んでいき、どうしたらこの問題の多い世の中にキラキラ輝く安心安全な自分の居場所を作ることで、本当の世界平和を作り上げていくことができるのかを、リスナーの皆さんと一緒に大真面目に考えていきたいと思っております。そして私の皆様のいくつになっても初めての一歩について考えていきたいと思っています。本日のテーマは、一人しゃべり子供ブランディングの7回目、虐待の罠にはまらないで、子供ブランディングで大丈夫です。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局、東京スタジオからお送りいたします。
幸せが溢れ出すよ。
ご縁応援貢献、夢の種。
はい、ありがとうございます。今日もね、カミカミになるかなと思います。また年寄りなので、時々咳がね出たりするんですが、お許しいただけましたら助かります。さて、私は7月2日の夢の種放送局7周年記念式典 in 沖縄に息子と2人で参加してきました。その時に5分間収録があったんですけれども、そこで初めて沖縄上陸をね、息子と共に果たした、その時の気持ちを息子と共に収録してまいりました。その時の収録音源をまずお聞きくださいね。
ご縁応援貢献、夢の種、夢の種、夢の種。ご縁応援貢献、夢の種。
ファーストステップ in 沖縄。はい、リスナーの皆さん、ただいまね、 7月2日土曜日、午後1時14分でございますけどね、ただいま私初めての沖縄に上陸しております。しかもね、私の息子と一緒でございます。ちょっとね、お声を聞かせてもらいたいと思います。はい、ゆき、よろしくお願いします。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ね、さっきね、本当は幼児島ツアーっていうところで、シュノーケルとバーベキューと、 ね、楽しみたかったのに、もう残念ながら台風が来てるから中止になりましたって連絡をもらって、あーもう何どうすればいいの午前中とか思ってたんですけれども、ピーチに来ましたらね、あ結構ねいい天気になりましたね。で、ピーチに行ったらスノービスケットとかねやってるっていうんで、ちょっと初めてだったんですけど、息子と二人でね挑戦しました。どうでしたか？ね、なんかねジェットボードみたいなので引っ張ってもらって、なんか私たちはこう座ってるだけ、なんか捕まって、座ってるだけで、そのジェットボードにこう振り回されるというね、で波によってこう飛んだり跳ねたりもう曲がったり、もう大変な大騒ぎでやらせていただきましたね。えむっちゃむちゃ笑ったね。ねえ叫んでキャーキャーって言って叫んで笑って楽しかったね。どうだった？大丈夫大丈夫、
横で叫んでる声がずっと聞こえるから、
私をね、私をね、
それだけで面白くて、終始笑ずっと笑ってましたね。
あそうでしたか、はい、まあちょっと恥ずかしいかなと思ったんだけど、でも楽しんじゃったもん勝ちと思ったからね、なので楽しませていただきました。スノービスケット初めてやりましたけど、皆さんもぜひぜひ沖縄来たらねやっていただきたいなと思っておりますね。ベテランさんもまた挑戦してみてくださいね。じゃあそんな感じで、あまだ3分、はい、ということでね、はい、ね、もうなんていうのかな、台風が来てるっていうことですごく心配をしてたわけなんですけれども、もう300人ぐらい、ね、集まる夢の種の7周年記念パーティーに、ね、300名ぐらい集まるということで、その中にはやっぱり晴れ男さん晴れ女さんたくさんいらっしゃるみたいで、本当その方たちの祈りでね、もう太陽が、ね、出てくるわ、ね、今本当にちょっと欠けていますけれども、本当になんかね助けられてっていう感じですという雨女加藤久美子でございました。じゃあ、まあ、4分ということでもうちょっとしかないですけれども、本当沖縄来てよかったよね。ね、また来たい？ね、この安いツアー見つけてね、また来ようね。ね、こんなとこだったらもうずっといたいね。なんか避暑地みたいだよね。その何東京は最高気温37度とか、ね、でもここは今日30度ないでしょ、ね、避暑地みたいだね。また来ようね。ね、じゃあ最後になんかこう一言どうぞ。楽しかった？ということで声の出ない加藤由紀でございました。はい、そんな感じでね終えたいと思いますね。え、沖縄また来るよ。ありがとう。沖縄の収録音源をお聞きいただきましたけれどもね、息子初登場でした。こちらでも何度かお伝えしていますが、高校1年の2学期から本格的な不登校からの引きこもりで約10年自分の尊厳さえも失ったところからの、まずは尊厳を取り戻すということもやっとでした。今は自己肯定感を上げていく適切な環境の中で自らラジオに出ると言ってくれたのは嬉しかったです。緊張して言葉が出てこないのはご理解いただけたらと思います。あともう一つお知らせがあります。私は夢の種から歌を出そうと思っていて、もうだいぶ前からね、お伝えしてるかなと思うんですけれども、ボイトレの先生のピアノでやっと音源が完成して、8月21日に、ボイトレの発表会で 試しに歌います。収録している今日はまだね17日なのであと4日、ちょっと緊張し始めましたけれども、行ける時はね一人カラオケで練習しています。先生は年末にリコーディングしてくれるとのことで、まだ先ではありますが楽しみにしていてくださいね。さて本日のお題はハラスメント名で言えば虐待、そしてその影響による虐待後遺症。実はこれね、誰もがハマりやすい仕組みがあるんですよね。そして他のハラスメント同様、それを受けた大人も同じですけれども、子供への心理的影響が本当に大きすぎることは常々お話しさせていただいているところです。前半はその辺をお話しして、後半にはハマりやすい罠にはハマらないために、じゃあどうしたらいいのについてお話しますね。虐待に限らず全てのハラスメントについて言えるのは、その奥に暴力の考え方があるということ。自分の思いを成就させるためには、相手の尊厳を傷つけても良いという許可が自分の中に入っています。え、そんなことがあるの？と思われると思います。これね、その仕組みがちゃんとあって、子供の育ちの中で愛着形成は実を結ぶことなく来た場合、暴力への認識、そして愛情への認識がはっきりしなくなるんです。子供は混乱の中、自分の命を守るためにたくさんのべきねばちゃんとを作ることを強いられた、そこからなんです。こうしたら怒られるから怒られないようにこうする、命を守るためのスキル。皆様、そんなことが愛着形成がなされなかった家庭の子供がそんなものを身につけているとは考えられないですよね。でもこれは事実なんです。それはまさに殴る蹴るだけではない、暴力という環境の中で育ってきたからに他なりません。育ちの環境自体が暴力なのですが、それは正しいことであり、お前のためのしつけと言われてしまえば、たとえ外でこういうことは悪いことですと教えてもらっても、家の中でもその悪いことをされていて、でも正しいことと言われる。子供は混乱します。ですがそういう養育者はそういう特性なので、生活の中で一緒にいる以上は養育者が気づくことがない限りずっと続きます。大人だったら耐えられない問題になることも、閉鎖的な環境の中で養育者が子供にすると途端に許される世の中になっているのも問題ですよね。そうやって暴力に対する認識と愛情に対する認識がきちんとできないようにされていることが、まあ虐待ですが、これは子供が大きくなってどういう弊害が起きるかというと、暴力と愛情の境目に対する認識が怪しくなるということはお分かりいただけるでしょうか。ということは、自覚のないままに暴力を受け取る、そして逆もしかりで、自覚のないままに相手に暴力を与える。わかりやすく言えばこんな感じです。これが虐待後遺症です。よく聞きますよね、これぐらいは暴力とは言わないという認識。私が出させていただきました子どもブレンディング、これは新しい子育て法ではありますが、子供だけのためのこと、子育て法ではなく、パパママ子供みんなの心を守るものです。家父長制を大事にするようなこれまでの子育てとは全く逆の考え方がそこにあります。今年の5月5日子供の日、私の娘の誕生日に出させていただきました、パパママの大事な10個という10箇条のような、ここ大事にするといいよという10個を挙げてみました。それをぜひ一個一個丁寧に見ていただきたいんですが、パパママ子供それぞれの思いと世界観を大切にしていることがお分かりいただけるかなと思います。 難しいなと思う部分がありましたら、ぜひ私に直接聞いてくださいね。クラブハウスでお会いできますからね。この子供ブランディングは障害があるなし関係なく、たった一人の人の尊厳をしっかり守っていこうとするものです。人の生きづらさ、孤立孤独というものにまっすぐ向かい合ってきた私だからこそのご提案です。今日はこの虐待の中でも、虐待の罠にはまらないで、子供ブランディングで大丈夫をお話ししています。皆様が例えば学校で先生に、友達に、それから職場、もちろん家庭の中で、ありとあらゆるコミュニティの中で言われたこと、されたことで、なんとなく嫌な気持ちになったことありませんか？虐待イコール暴力ですが、暴力とは殴るか蹴るだけではないことはご存知と思います。その奥に暴力の考え方があり、殴る蹴る、否定非難、嘘、無視、価値観の決めつけや押し付けなどなどたくさんありますが、その人の特性により表現の仕方は異なります。自分は子供をしつけていかなければならないという一生懸命な責任感と思いが気づかぬままにそういう表現をしてしまうとことにつながっていくのですが、一生懸命だからこそ自分の状態に気づけないということがあります。私もそうでした。私は皆様よりもずっとモラハラ性の強いママだったところからの障害のある我が子のおかげで、ちょっとだけモラママにおかげさまで成長しましたので、その違いが心理を学ぶことでクリアになりました。我が子には本当に感謝しています。非虐待という経験により、暴力と愛情の境目が分からなかった自分に気づけて修正することができました。子供ブランディングはおばあちゃんの知恵袋と思っていただければ幸いです。それでは後半でパパママの10個の逆の話から、じゃあどうしたらいいのという部分に行きます。
夢のため。
はい、ありがとうございます。しつけ不要だからストレスフリー。新しい教えない子育て。子供ブランディングの第7回目は、虐待の罠にはまらないで、子供ブランディングで大丈夫です。保育士でもあり、発達障害の療育に関する資格保持者でもある、ハラスメント専門の心理職として、発達障害の子の子育てをしてきたママとして、迷いや疑問のあるパパママに心を込めて送ります。パパママの大事な10個の中で大事な番号を引き出すとすると1から10まで全てなんですよね。今日は一つ提案です。パパママの大事な10個のこの、一つ一つを見て逆を想像してみてください。家庭で基本対話はしない。それと子供をしつけなければならないという考え方のもとに、1、子育ては養育者としての自分の責任だ。これは誰にも頼れない。2番、しつけとして正しい自分の価値観や考え方を伝えなければならない。3番、子供は親の言うことを聞かなければならない。素直な子に育ったから安心。4番、自分は子供の何倍も生きてるから答えを知っている。それを教えるんだ。5番、養育者自身が忙しいので、あまり出かけないし、他者との触れ合いも少ない。6番、自分の子育てについて批判されると迷ってしまい、混乱する中、中途半端に小出しにすることがある。 7番、基本対話がないので一つの問題を共有し一緒に考えることはしない。8番、ごめんねなどと子供に対して自分の非を認めるようなことはしない。舐められたら終わりだという考え。9番、子供の失敗や問題行動は自己責任。どんなことをしても分からせる。10、周囲からは少し疲れてるんじゃないと言われるけれど、子育てに休みなんか基本ないから頑張らなくてはいけない。自分の責任においてどんな時も子供は私のそばに置く。一つ一つ考えていただけますでしょうか。うちの家庭は全部じゃないけどいくつか当てはまるという方もおられるかもしれません。実は今私がお伝えした10個は機能不全家族あるあるだったりします。この10個を作って改めて上手にできたなーってね、特に画像自体なんですけど、ニヤニヤしながら眺めていたら気づいたんですよね。あー、うちの親はこれ全部逆だったなーって。機能不全家族も虐待もネーミングが強すぎるイメージがありますよね。子供に対する不適切な対応といってもまた、じゃあ適切って何という方も多いです。だから遠い世界のことと思われる方も結構おられて、だからこそ自分事として考えることが難しいということも言えるかもしれませんね。機能不全家族も虐待も不適切な対応もこのよろしくない10個の考え方が出発点だったりします。でもね、今の日本は子育てはもちろんハラスメントや暴力について総合的に教えてくれるところがない。そんなこともクラブハウスで皆さんのお声の中にも結構ありました。それって今の一番の問題であり喫緊の課題なのではないかなって思ってます。私ね、本当に虐待をなくしたい、いじめをなくしたい、自殺をなくしたい、暴力の考え方も、ああ昔そういう負の遺産があったねと言えるようになりたい。だからこその誰にでもあるモラハラ性、特に子供時代にコントロールするスキルが身につかないところへの心理職としての援助をしたい。ただただ心ない言葉や心ない行動の裏側にある真実を突き止めて、責めるんじゃなくて理解し、癒し、教育し、一緒に生きていこうね。フラットで温かい関わり方があるよ。こっちを選択したらすごく生きやすくなるよ。と私もまた、どんな人ともフラットで温かい関わりの見本として生きていきたい。そこにはどんな言い訳もしない、それが暴力のない社会を作るということと信じています。責めるだけとか刑務所に入ったら安心では、人のモラハラ性を止めることができないからね、悪いことは悪いんですよ。なんだけれども被害者がそれだけでは永遠になくならない。だから心理職の役割がそこにある。そして私と息子が死んでなかった理由がきっとそこにあると、いつも揺らぐことなく思っています。じゃあどうしたらいいのっていうところでね、家父長制を大事にするようなこれまでの子育てとは全く逆の考え方が子供ブランディングにはありますということを前半でお伝えしてきました。最近は感染症の影に隠れてあまり言われなくなりましたが、風邪の時代という言葉があります。先生術から出ている言葉と聞いていますが、この記憶正しいですか？私が解釈するに、多様性が本当の意味で理解されて、まさに一人一人の思いと世界観が大切にされる時代。これまでの価値観がどうのではなく、生まれてきた我が子が一体どんな思いと世界観を持っているか、生活の中のことあるごとに子供自身に聞いてみましょう。それすごい発想、パパもそういう風に感じてみたいなとか、結構大人なのねとびっくりするかもしれません。 実際そういう体験をされている方は多いと思います。こういう関わりを大切に日々の生活の中に取り入れましょう。慣れるまで少し大変ですが、慣れたら幸せな日々が待っています。それから世間の価値観に惑わされないということ、子育ては子供主体であってほしいと願います。これまでの自分だけが責任を負うもの、こうしなければああしなければという概念を一つ一つ丁寧に外していき、一人の人の思いと世界観を最大限に引き出し、暴力は悪いこと、これは暴力でもこっちは愛情、これだよってしっかり示しましょう。パパママを見本とし、その関係が良好なら外に出ても暴力はノーいりませんと自信を持って意思表示することができ、自分で自分の身を守れるようになりますし、こういう時は誰に相談するのか良いか適切に判断できるように育てていきましょうね。私は心理教育もしています。ぜひ頼ってくださいね。で、最後に、それでも辛くなったら、中盤にもありますが、人間ですもの、辛くなる時期が長引く時もあります。そんな時はお子さんと離れるという選択肢も養育者として決断しなければならない時があります。それは家族みんなを守るためでもあります。心の回復を待って、また家族でお互いの尊厳をしっかり守れる状態で、また温かい家庭を築いていきましょう。大丈夫、私がいます。それでは最後に、いつものように世の中の理不尽さに翻弄されて自信を失い、不安と迷いの中に生きておられる方々にたった一つ提案をさせてください。これは心理学のお話ですが、課題の分離というものがあります。あなたの特性と思いや世界観を非難されていると感じるならば、それはあなたに問題があるからではありません。否定非難したい、支配したい気持ち、これは相手方の処理すべき問題です。そのまま受け入れる義務は全くありません。だから絶対に受け入れてはいけません。あなたはあなたの本当の思いのまま自信を持って生きて大丈夫です。もう一度言いますね。あなたはあなたの本当の思いのまま自信を持って生きて大丈夫です。今すぐありのままのご自身にイエスと伝えてください。私からの、心からのお願いです。それではエンディングに入ります。ジングルお願いします。
夢の種放送局、
はい、ありがとうございますね。前半では虐待の奥にあるもの、2番、子供ブランディングとは一生懸命な責任感と思いの強さ、そして後半ではパパママの大事な10個の逆の話、そしてじゃあどうしたらいいのの中で子供の思いを聞き採用していく、世間の価値観に惑わされない、それでも辛くなったらということについてお話しさせていただきました。さて次回は9月後半はゲストさんのご登場です。虐待防止活動家、アートセラピスト相葉真澄さんをゲストにお迎えしてお送りします。これからも、丁寧なお話作り頑張っていきます。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。それではまた来週。だから前を向いて、そう一歩前、いつもみんなが君のそばにいるからね。だから君は大丈夫。